先週もですね、だいぶ暖かくなってきて、いや、私も寒がりなので嬉しいなと思うんですけれども、それと同時に、花粉がだいぶ舞ってきてるなというのはすごく感じていてですね、私がいわきに来た時、よく話しますけれども、お医者さんに、花粉症でお医者さんに行った時に初めに言われたのは、もうあなた諦めてくださいって言われたんですね。いわきに来たっていうのはそういうことですと。もう日本三大飛散地域だから、もういわきに来たらもうならざるを得ないんですって言われたんですね。だからよく私、花粉症じゃないっていう方と出会うと、いや、本当に素晴らしい、羨ましいなと、本当に思わされるんです。さらに今日、今頃ですかね、大阪ではこの虫舞と、そして4月からインターンとして来てくださる川上弘樹先生の婚約式が行われているということで、祝福お祈りしたいと思います。そして今日は初めにですね、一箇所、コリント人への手紙の御言葉を見る前に、一箇所御言葉を開いてから共にこのメッセージ始めてまいります。ヨハネの福音書の15章の5節、ご一緒にこの御言葉をお読みしましょう。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。皆さんの中には気づかれた方もおられると思いますけれども、この聖書の箇所は先日天に召された下田恵子姉妹の愛称聖句として告別式でも読まれたものです。姉妹はブドウが好きな方でしたね。イエス様はこの箇所で言われています。私はブドウの木です。そして私たちは、前回コリントの箇所から確認したように、人ではなく主につながりましょうというお話させていただきました。コリントの教会の人たちは2000年前ですね、私はパウロだ、私はアポロだ、私はペテロだ、そういう人につながるという動きが教会の中でありました。私たちは今日このヨハネの福音書からももう一度覚えたいと思います。私たちは枝なんですね。枝である私たちはブドウの木につながらなければいけません。枝である私たちがですね、あの人がブドウの木だ、あの人につながりたい、枝が枝につながっちゃダメなんですね。私たちは主に、ブドウの木に私たちはつながらなければいけない。主がブドウの木であるということ、私たちはブドウの木である主につながることによって、ここにあるように多くの豊かな実を結ぶことができます。それは姉妹の生涯からも私たち知ることができました。きっと私はですね、これからこの御言葉を見るたびに、きっとイエス様につながり続けた姉妹のことを思い返すんじゃないかなと思わされています。一言お祈りをして御言葉時を持ってまいりましょう。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、主よ、あなたこそブドウの木です。私たちは枝であり、私たちがどうか間違って人につながることがないように、枝につながるのではなく、木の幹であるあなたにつながり、あなたから栄養を今日もいただいていくことができますようにお導きください。私たちは枝ですから、あなたから離れては何もすることができません。主よ、どうかあなたが今日も私たちの傍らに寄り添ってくださって、私たちの心に触れ、御言葉をお語りください。私たちの心に触れてくださいますように、期待し、お委ねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の御言葉、説教のテーマはですね、十字架の言葉、つまり福音ということが今日のテーマになってきます。私たちは何度もですね、この福音というものを確認していきましょう。福音というものは良い知らせということでありますけれども、今日のアウトラインは2つあります。今日の話の2つのポイント、1つ目は、 福音によって私たちは逆転を体験するんだということ、それは決して小さなことではない、大きな逆転が私たちにあるのだということを覚えてまいりましょう。そしてアウトラインの2つ目、私たちはその福音を述べ伝えていきましょう、伝え続けていきましょうということです。それでは今日の初めの箇所、第一コリント1章の18節をご一緒にお読みしましょう。十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力です。この御言葉はですね、第一コリントの中心的なそういう聖句だと言われるくらいも大切な御言葉です。皆さんぜひですね、今日のこの箇所を覚えていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、とても力強い聖書の言葉ですね。この初めに出てくる十字架の言葉はあります。この十字架の言葉というのは、十字架という言葉ではないですね。十字架の言葉というのは、これは福音のことを表しています。福音、良い知らせ、つまりイエス・キリストが十字架にかかってくださった、それは何で、それは私たちの罪の身代わりとなってということです。その十字架の言葉、福音は、滅びる者たちにとっては愚かに映るかもしれない、しかし救われる私たちにとっては神の力である、この御言葉は語るんです。ここに記されているように、十字架の言葉、福音、それは神の力なんですね。先ほど写真でありました、先週は素晴らしいゴスペルのコンサートがありました。明先生がお話ししてくださってですね、短い間ショートメッセージしてくださいました。その中でゴスペルっていうのは、福音とも言われる、良い知らせとも言われるものですよ、お話ししてくださいました。しかし福音というのはですね、ただお知らせとか情報とかですね、そういう新聞みたいな、そういうものではありません。ここに記されているように、神の力、もう力のそのもの、源だということがこの御言葉で言われているわけです。まあ、力ですから、その福音というものはですね、私たちに大きな影響を与えるんです。私たちを動かすんです。私たちに決断を促す、それが福音というものです。今日の続く箇所からは、この18節を説明するかのようにですね、パウロはこの箇所について語っていきます。続く19節と20節、ここも2節続けてお読みしましょう。2節続けてお読みしましょう。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去ると書いてあるからです。どこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の論客はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？19節に戻っていただくと、パウロはこの括弧書きしてある中はですね、イザヤ書からの引用なんです。イザヤ書から引用して、パウロはここで言っているのは、私が思いつきで言っている言葉じゃない、ちゃんと旧約聖書に、聖書に書かれてあるものなんだ、そのようなことをここで説明しているわけです。そして続く20節ではですね、さまざまな知恵あるものが出てきます。まあ、知恵あるものというのはですね、当時のギリシャの人たち、ギリシャの哲学とかですね、そういうふうなところに通じている、そういう知恵あるものたち、また学者というのはユダヤ教の指導者たちですね、そういう学者たちを指しています。また論客というのは、まあ、教える立場にあった人たちのことだと思われます。そのようにですね、この世の知恵ある者たち、そのような知恵ある者たちの知恵が愚かなものである、いや愚かなものに神はされたということが、この御言葉では語られています。この世の知恵というのは、もう流れゆく中で虚しく儚いものとなっていきます。ですから私たちがそのようなですね、この世の知恵にしがみついてですね、この世の知恵ばっかりを蓄えるということは、実はそれは虚しいことだということです。そんな知恵の限界について21節を見ると記されています。21節ご一緒にお読みしましょう。 神の知恵によりこの世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。私たち人間はですね、自分の知恵によっては神を知ることができないんだ。この聖書の箇所の一番初めに書かれています。自分の知恵によっては神を知ることができない。部屋に閉じこもって机で一生懸命勉強していたら、ある時、あ、神が分かった、そういうことにはつながらないわけです。この世の知恵ばかり追い求めていってもそれは儚いものですね。神様を知ることにはつながりません。教会の若者たちはですね、先ほども拍手しておめでとうってしましたけれども、それぞれが受験を終えて、まあ、本当にこれまでの守り本当に感謝いたします。私も、十年前にですね、高校生の時に、一生懸命受験勉強してですね、大学受験というものを経験しました。私が苦手な科目はですね、国語だったんですね。国語のさらに言うとですね、古文とか漢文とかってこう古い文章、そして漢字だらけのそういう文章をですね、理解するっていうのは本当に私にとって苦痛だったんです。なので夏休みとかもですね、もう毎日毎日塾に通ってですね、古文とか漢文とか一生懸命勉強したんです。もうこれは一体何を言ってるんだろうって一生懸命理解しようとしました。そして一生懸命夏からもう勉強してですね、秋ぐらいにようやくこう点数が上がってきて、ああようやく効果が現れたと思った時、私は衝撃的なことに気づいてしまったんですね。それは何かというと、私が第一志望にしていたその大学ではですね、その古文と漢文が必要なかったんですね。もう私のその時間を誰か返してくれって、もうその時の私にもう ちゃんと事前に調べなさいって言いたいんですけれども、一生懸命勉強していて点数が上がってきて、もう本当にがっかりしたんですね。私の知恵とか知識とかそれまで蓄えてきたもの全く的外れ、方向が違ったものなんですね。私が方向違うことを一生懸命学んでいても、それは目的地にたどり着くことができないんです。そのように私たちがですね、いくらこの世の知識を蓄えて、知恵を蓄えて賢くなったとしても、福音という十字架の言葉を知らなければ、私たちにとってはそれは意味がありません。永遠の命や天の御国というものは、この世の知恵とは全く関わりがない、関係がないものだということです。またですね、先週私はある本をちょっと読んでいたんですね。本のタイトルはですね、皆さんご存知の方おられるかもしれません。ゲーテはすべてを言ったという本をちょっと読んでいました。これはですね、今年の芥川賞を受賞したそういう本になっています。この本を書いたのは鈴木優衣さんという方で、彼はまだ23歳で、西南大学の大学院生だそうですけれども、この本の内容はですね、ゲーテというのはドイツの詩人ですけれども、そのゲーテを研究していたそういう学者さんの話なんですけれども、なんで私がそういう本を読んだか、芥川賞を取ったからというのもあるんですけれども、なんでその本を読んだかというと、夕方の福島県内のですね、あるニュースにその方が出ておられたんです。どういうニュースかというと、その方が芥川賞作家故郷に凱旋って言ってニュースでやっていたんですね。あ、この方福島故郷のふるさとの方なんだと思いながら話を聞いていたら、その方はインタビューでこんなふうに話されていました。いや、聖書では預言者は故郷では歓迎されないなんて書いてありますけれども、小説家はですね、歓迎されるんですね、嬉しいですってその方は言っておられたんですね。もしかしてこの方クリスチャンかなと思ってですね、私ちょっと調べてみたら、その方はですね、以前郡山の教会で牧会をされていた牧師先生の息子さんだそうですね。道理でインタビューを見てもですね、あ、そういう発言されるんだなと思って、そして本を見ていてもですね、やはり聖書の御言葉はいくつもいくつも出てくるわけです。 いや、そして私がその本一生懸命読んでいたんですけれども、それにしてもですね、読んだ方おられるかどうか、すごく難しいなって思わされたんですね。もう文学に通じている方ならすごく面白いっていう本かもしれませんけれども、私にとってはちょっと敷居が高い本を買ってしまったななんて思ったんでした。まあ、調べてみるとですね、また著者のその鈴木さんはですね、1年間で1000冊ぐらいの本を読まれるって方だそうで、まあ、道理でですね、こんな文学に通じている、まあ、そういう難しい本を書かれるわけだななんて思わされたんでした。まあ、先ほどからこの世の知恵って言っていますけれども、まあ、この世の知恵によって書かれた、まあ、その本がですね、別にどうだこうだということではありませんけれども、私たちがですね、この世の知恵だけを求めて、それだけを求めていくのであれば、それはですね、間違った方向に行ってしまいますね。この箇所には、宣教の言葉の愚かさを通して書いてあります。まあ、もちろんですね、パウロは宣教の言葉、福音が愚かなものだというふうに言いたいわけではありません。宣教の言葉、福音というものはですね、これはこの世の人々から見たら、それは愚かに見られてしまう。そんなの意味ないって見られてしまう、そういうものだということをここでパウロは言っているわけです。しかしですね、その愚かだと思われているその福音を通して、神は信じる者を救われることにされた、そう定めたのだ。ここに大きな逆転があります。十字架の言葉はですね、人々から価値がない、見捨てられたものでした。しかしその見捨てられたものが命を与える言葉となった。ただその言葉をですね、当時のユダヤ人、ギリシャ人、また私たちこの時代に生きている人たちもそうですけれども、なかなかそれを受け入れることができませんでした。続く22節から24節まで3節続けて見ていくと、当時のユダヤ人やギリシャ人がどのような対応をしていたのか知ることができます。22節から24節まで3節続けて、少し長いですけれどもお読みしましょう。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であっても、ギリシア人であっても、召された者たちにとっては、神の力、神の知恵であるキリストです。22節に戻っていただきますと、ユダヤ人は印、まあ、印というのは奇跡のことですね。奇跡を求める、記されています。まあ、ユダヤ人にとってはですね、目に見える奇跡ってすごく大切なことだったんですね。彼らにとってはそうだったんです。まあ、旧約聖書の中を見るとですね、多くの印、奇跡がありますね。例えば出エジプトをしたモーセ、イスラエルの民はですね、海が分かれるとかですね、天からマナが降ってくるとか、すごく大きな、そのような印、奇跡を経験しました。ですから、ユダヤ人たちはですね、いつの日か救い主、メシアが現れる、その時には、その救い主は必ず奇跡を行うはずだ、奇跡をなさるはずだ、そのように考えていたわけですね。ただイエス様はどうだったでしょうか。イエス様はこの地に来られた時、確かに多くの奇跡がなされました。しかしですね、イエス様はその奇跡をですね、そこ私がすごいことしたから、その奇跡をみんなに伝えなさいというふうにはイエス様は言われませんでしたね。そしてイエス様は身を低くされました。私はこうだというふうな、そういうひけらかすことはなくですね、身を低くし、そして最後には十字架にかかられました。ユダヤ人としては、まあ、印見たら信じようって思っていたかもしれません。しかしイエス様はそのようなユダヤ人の求めをですね、もうバッサリとも捨てて、振り切って、人の願いに応えようとはされませんでした。そしてそのようなイエス様の対応を見て、ユダヤ人はイエス様を信じるには至りませんでした。 またギリシャ人はですね、哲学とかですね、そんな難しい知恵を好んでいました。毎日毎日、まあ、することがなかったわけではありませんけれども、まあ、そのような知恵の話、新しい教えを聞くのがすごくギリシャ人大好きだったわけですね。なので日々もう自分の好奇心とか知的な部分に触れるそういう言葉がないかというのを探し求めていました。ですからそのようなギリシャ人たちは知恵のない人を、まあ、見下す、そういうことをしていたわけですね。まあ、そのようなギリシャ人にとって十字架の話というのは自分たちが求めるそういうですね、はるか素晴らしい知恵の話から比べればもうかなり劣っている、まあ、なんて愚かな話なんだと思われるそのようなものでした。私たちのうちを見たときにはどうでしょうか。ユダヤ人、ギリシア人のようとは言いませんけれども、印とか、わ、すごいことが起こったとかですね、まあ、すごい知恵とかですね、なんて美しい言葉なんだろう。美しい光景とか、なんかこう、心が揺さぶられるような、そういうことに私、惹かれてしまうんだよね、魅力があるんだよねって、そういうこと、あるかもしれません。しかし私たちがこの世の魅力あるもの、そのようなものには注意しなければいけないということを覚えてまいりましょう。23節には、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。記されています。述べ伝えるというのは、まあ、伝言、まあ、伝令という言葉ですね。まあ、当時はもちろんですけれども、電話とかネットがないわけですね。イエス・キリストが来られたとか、新しい王が即位した。っていうのはですね、それを伝える人がいたわけです。町とか村々に行ってですね、新しい王が生まれたぞっていう、そういう伝える人がいました。その伝えるというのがこの述べ伝える意味なんですね。私たちも言ってみれば、神から使わされたその伝令係であるわけです。イエス・キリストという方が王になられた、この方は素晴らしい王だということを私たちは述べ伝える、そのような使命を預かっているんです。ユダヤ人は印を求めました。ギリシア人は知恵を求めました。この世の人たちはどうでしょうか。美しさであったり、かっこよさとかですね、そのようなものを求めるかもしれません。そのような現代の中にあって私たちは、この十字架につけられたキリストを私たちは述べ伝えるものとなるのです。イエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかられた。この福音はですね、ユダヤ人にとってはもうつまずき以外の何物でもありませんでした。なぜならユダヤ人にとってはですね、木にかけられたものは呪われたものであるという言葉があるくらい、まあ、木にかけて殺された。救い主がそんなことなるはずがないって思っていたわけですね。ですからイエス・キリストが救い主であるというのは今のイスラエルにおいてもそうですけど、決して受け入れられない、もう呪われたものだというのがユダヤ人の理解であるわけです。またギリシャ人にとっての神というのは、まあ、ギリシャ神話とかよくありますけれども、もうギリシャ人の神というのはですね、もう人間からはるか遠くかけ離れたところにいるのが神なんです。近くにインマヌエル共におられるなんていうのは、それはもうギリシャの考え方からしたらありえないことなわけですね。またさらにですね、もう遥か遠くにいるはずの神が人の形をして人となってこの世界に来られたなんていうことはもう絶対に受け入れられない。そんなのは絶対に神ではないというのがギリシャの人たちの考えです。そしてさらに生涯の最後には十字架で苦しまれる、まあ、苦しまれるということも考えられない。それは神ではないというわけですね。まあ、今、ミツさんが主体となって伝道セミナーしてくださっていますけれども、素晴らしい学びの機会となっていますけれども、私たちが福音を伝えるときにですね、伝えたときに思わぬ反応がもしかしたら返ってくるかもしれません。って、2000年前に十字架にかかったあのイエス・キリストでしょって。まあ確かに教科書ではあったことあるけど、私たちと何の関係があるのって。あなたそれ信じてるのって。思われる、言われることがあるかもしれません。この世の人々はですね、私たちがそのように福音を語るとき、ああ、語ってくれてありがとう、とっても嬉しい、いいこと聞いた、本当ありがとうね。なかなかそういう反応はないかもしれません。 だって人々はこの世の知恵の中で生きているわけですから、この世の価値観の中で生きているわけですから、ですから私たちはそのことで深く傷ついたりですね、またその人を裁いたりですね、そういうことがないようにしたいと思いますね。言ってみればそれはこの世の価値観で生きているので当然のことなわけです。24節にあるように、ユダヤ人であってもギリシア人であっても、まあ、フィリピン人であっても日本人であっても、まあ、アメリカ人であっても韓国人であってもですね、召された者にとってはこの福音というのは神の力、神の知恵であるわけです。召されたものってここに記されています。召されたものっていうのはどういうことでしょうか。これは神に主権があるということです。皆さんが今日ここに教会に来られたのも、イエス・キリストと出会ったのも、イエス・キリストを信じたのも、私が数ある中から、あ、今日この神にしようって、この神を信じることに決めた、私が主体で決めたんじゃないんですね。神様があなたを選んだんです。あなたに今日教会に来てほしい、あなたに今日この御言葉を聞いてほしい、神様があなたを選んだから、今日あなたがこの教会に来ておられるんです。あくまでも私たちは選ばれたもの、召されたものであるということ、そして私たちが信じるということにおいても、信じさせていただいたのだということを覚えてまいりましょう。私たちに誇るべきことはありません。そして召された私たちにとって福音は大きな力です。この世の価値観に生きる人々からしたら、嘘くさいとかですね、何信じてんのって言われることあるかもしれない。しかし私たちにとっては神の力であることを何度も覚えてまいりましょう。最後にパウロは今日の結論として25節でこのように締めくくっています。ご一緒に25節お読みしましょう。神の愚かさは人よりも賢く、強いからです。ここに記されている神の愚かさ、そして神の弱さ、これは今日ここまで見てきましたように、イエス・キリストの十字架、福音について言われています。十字架の言葉、福音、それはこの世の人から見たら愚かに思われるかもしれない、弱く見えるかもしれない、しかしそれは実は本当はそうじゃない、本当は人の知恵をはるかに上回るほど賢いものなんだ、人よりもはるかに強いものなのだ、ここで御言葉は言っているんです。私たちは今日この箇所を通し、前回は教会の一致というものを見てきました。そしてその箇所に続いて今日は十字架の言葉、この福音について見てまいりました。アウトラインの一つ目にも挙げました、福音は私たちの人生に大きな逆転をもたらすんです。先週も 3.11 のメモリアルコンサートがありました。本当に素晴らしいコンサートのひとときでした。震災ということを考えても、あ、本当に大きな逆転があるなと思います。コンサートの中でもですね、当時いわきに住んでおられた姉妹の方が証しをしてくださいました。本当に素晴らしい証しを、感謝です。また昨日の子ども集会でもですね、青年が証しをしてくださいました。それぞれですね、いわきにおいて、またそれぞれの地において、本当に震災の時は大変だった、しかし大変で終わらない、そこから恵みがある、感謝がある、そのような証しをそれぞれがしてくださいました。皆さんの震災の証しを聞くときにですね、私は本当に驚かされるんです。あんな辛いところを通られたのに本当にここまで感謝される、いやーすごいなって思わされるんです。普通の人が聞いたら本当に驚かれるんじゃないかなって思いますよ。だって 3.11 去年、この前の先週のですね、ニュースとか 3.11 のニュースとか見るとですね、大体そこで出てくる方々は 3.11 でこれを失った、家族を失った、家を失った、帰る場所がない、辛い、これからどうすればいいんだろう、まだ痛み苦しみの中にあってなかなか前を向くことができない、そういう方々が特集されたり、もうクローズアップされたりすることがあります。しかし皆さんはどうでしょうか。 決して辛いところを通られてないわけではありません。辛いところを通られた、苦しいところを通られた。しかし聖書に書かれている通り、苦しみにあったことは私にとって幸せでしたということを、本当にお一人お一人が告白しておられる。これは普通では考えられないことが起きていると思います。それはなぜ皆さんの辛いこと、苦しいことが、そのような祝福に変えられるんでしょうか。それは福音による逆転だと今日この御言葉から見るわけです。十字架もそうですね。十字架、まあ、昨日も子どもたちに教会の絵を描いてって言ったら、やはり教会なので十字架をピッて子どもたち描いてくれました。十字架においてもそうですね。人が処刑するためのそういう道具です。十字架というものは、それを述べ伝えるっていうのは普通では考えられないことですね。現代でもそうです。まあ、処刑された人のことを述べ伝えるだなんてですね、常識では考えられないことです。しかしイエス・キリストの十字架というものは違います。滅びる人々の目には愚かに見えたとしても、救われる人々、私たちにとってはそれは本当に大きな力となるわけです。この十字架による大きな逆転を、福音を私たちは述べ伝えてまいりましょう。昨日の子ども集会では一足早くですね、十字架の話、受難種のメッセージをさせていただきました。ここに大きな段ボールで十字架を作ってですね、子どもたち一人一人、嘘とかですね、意地悪しちゃうよねとか、こういうことしちゃうよねという、そういう罪をですね、その十字架に貼り付けて、イエス様は私たちの罪をきれいにしてくれた。そういう話させていただきました。初めて子ども集会に来てくれて、教会に来てくれて、福音を聞く子どもたちがいました。子どもたちに十字架の話をしても、難しくてわからないんじゃないですか。そんなことはありませんね。初めてだからわからないんじゃないですか。そんなことはありません。神様が子供たちの中から必ず信じるものを起こしてくださる。いつもそう祈りながらメッセージさせていただいています。私たちの目にはですね、あ、この人滅びる人だなとか、あ、この人救われる人だな、そういうことは私たちわからないんです。というか私たちがそういうふうに見ちゃいけないんですね。私たちがどう見るべきか、それは神様がその人をどのように見ておられるか、そのような目線を持って、視点を持って私たち見ていきたいと思います。神様はどのようにその一人一人を見ておられるでしょうか。神様の目にとっては、すべての人が救われて、真理を得ることができる。そのことを神様は望んでおられます。私たちもそのように願って、信じて、福音を述べ伝えてまいりたい、願います。パウロがこのコリントの地で宣教していたとき、様々な困難がありました。うまくいきかけたと思ったら、また反対するものが出てきて、ああ、どうすればいいんだろうと思っていたときに、そういう行き詰まったときに、神様から語られた聖書の言葉、今日最後にご一緒にお読みしたいと思います。引用箇所丸一、使徒の働きの18章、9節と10節。引用箇所丸一、使徒の働き18章の9節と10節、ご一緒に2節続けてお読みしましょう。ある夜、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙っていていけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。宣教に困難を覚えていた、どうすればいいんだと思っていた、そんなパウロに対してこの言葉が語られました。パウロにとってどれほどこの御言葉が、神様からの言葉がどれほど大きな励ましとなったことでしょうか。私の民がたくさんいるんだから、これが今日神様が私たちにこの地に与えてくださっている約束だと信じます。このいわきにですね、また大熊、小高、福島の地にですね、日本にまだ私の民がたくさんいるんだから、だから恐れないで語り続けなさい。この十字架の言葉を、 人々から愚かに見えるかもしれないこの言葉を、私たちはイエス・キリストのその十字架の言葉を恐れないで語り続けてまいりましょう。この世を去るその日まで私たち述べ伝えてまいりましょう。黙祷の時をもってまいります。ピアノを弾いていただきます。ピアノを弾いていただきながら今日の御言葉思い返して振り返ってまいりましょう。十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。愛する天の父なる神様、今日私たちが共に御言葉を聞くことができたこの幸いを感謝いたします。主よ、あなたの言葉は鋭く私たちの心を探るものです。私たちにはこの十字架の言葉によって人が二つのグループに分けられるということを知りました。それは滅びるもの、そして救われるもの、この二つに分けられるのだと、そのことを知りました。主よ、あなたが私たちを救いの道へと今導いてくださっていることを覚え感謝いたします。主よ、あなたはすべての人が救われてご自分のもとに来ることを望んでおられる方です。主よ、どうか私たちがその十字架の言葉のその力をこれからも信じていくことができますように、どうか導いてください。その言葉は時に人々からあざけられることがあるかもしれません。愚かだと思われることがあるかもしれません。しかし私たちがその言葉を手放すことなく、人からたとえどう見られてもその言葉を信じ生かされて歩んでいくことができますようお導きください。主よ、十字架の言葉による大きな大いなる逆転を感謝いたします。私たちがもう無理だと思ってもきっとそれは14年前のあの震災があった時もそれぞれが本当に困難な中にあったと思います。しかしその困難の中にあっても福音は私たちを立ち上がらせここまで導いてくださったことを覚え心から感謝いたします。主よ、私たちがその福音の言葉を手にしその力によってこれからも歩んでいくことができますようお導きください。そして私たちがどうかその福音の十字架の言葉をこれからも述べ伝え続けていくことができますようにお導きください。あなたのその素晴らしいご愛を、あなたがどれほど私たちを愛してくださったのかを私たちは伝えないわけにはいきません。人からどのような反応があったとしてもそれは全く関係ありません。私たちがその神の愛を喜んでこれからも伝え続けていくことができますよう導いてください。主よ、あなたが十字架の言葉を私たちに語り日々生かしてくださっていることを感謝いたします。 愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。